高柳沢子の
お星様になりました。
はい、ということで、皆さんこんにちは。高柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。高柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。お願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、ということで、はいはい、高柳沢子のお星様になりました第69回の配信です。69
ですか、
はい、
ロックじゃないですか。
ロックの回ですね。
ロックの回なんですか。本当ですか。
ロックっぽくいきましょう。
なんすかロックっぽくって。
なんか
高柳さんの想像するロックっぽく教えてくださいよ。
ロックっぽくなんかこう攻める感じ。
攻める感じ。偏見ですよ、偏見。
嘘。攻撃的にこう何事もいく感じでガンガン攻めていきましょうみたいな。
みたいですね、それは。
うん、回で頑張ろう。いつも前なんかこうグダグダする。
ちょっとアバウトですね、でも そうそうそう、その辺は。
今日はカチカチいこう。
カチカチ何カチカチって
ちょっとわからんな、なんか、
まあ、わからないです。でも今回もね、まあ、ゲストさんにお越しいただいてますから。
はい、まあ、お星様通信のコーナーなんですけれども、最近ね、はいはい、こう続いてるというか、うん、まあ、いろんな方に来ていただいてますけれども、今日もそこっていうところからゲストの方に来ていただく。
それはあれですか、やっぱりロックに関係してるんですか。
広く言うとしてる。
広く言うとしてんの。何広く言うとしてるって。
すごく大きく言うとロックなゲストです。
それ多分ってちょっと自信なくなってるやん。
いやいや、でもそれはもうあのゲストの方に来てもらってから、ほうほうほう、まあ、皆さんに確かめてもらおうっていう感じで。
それはもうなんかもうロックじゃねえなって思ったらぶん殴ってもいい感じですか。
私を、
はい、
いやそれは嫌
だ。
そこは穏便に、
穏便に、
そこは穏便に行きたいけれども、はいはい、まあ、でもあのお星様通信のコーナーもありますし、後半ではですね、はいはい、皆さんにいただいているお便りとかも紹介していこうと思っておりますので、うんうん、今日もですね1時間たっぷりお届けしたいと思うんですけれども、はい、今日はですね、うん、ちょっとユーストリームの機材が、あのイートピア香川のですね機材が新しくなりまして。
そうなんですよね。そう、ユーストリームで、ね、ご覧いただいてる方はテロップが出るんですよ、
うん、そうなんですよ。あのうずら谷さんもですねユーストリームでもご覧になってくれてて、
ありがとうございます。
うわテロップ出てるって、もう早速リアクションをいただいております。
びっくりしますよ ね、 ね、
ほらお星様になりました、大進歩ですよ。テロップ出て
る、ま、僕らが進歩したわけじゃないですか。
私でしょ、変わってない。
あのイートピアっていう、ね、そうそう施設が進歩してる。
そう、うちらはもうねいつも通りあの喋ってるだけ
なんですけど。そうなんですね、もうお借りしてね。
そう、うん、でもあの機材も変わったりとか、はいはい、あとカメラもですね、
はいはい、
台数が増えて2台今日ありますので、
2台ありますね。
なんかこういつもと違うお星様になりましたが見れますので、うん、ユーストリームの方でもねぜひあの皆さんに楽しんでいただけるように、はい、またあの配信でねラジオでお聞きいただいている方にも、まあ、たっぷり、内容をお聞きいただこうと思いますので、はい、そちらもねぜひ楽しんでください。さあそれでは、まあ、早速なんですけれども、うん、高柳沢子のお星様になりました本編に入っていきましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。
お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあお便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ、別の広告になっちゃった。お星様通信2。はい、最初のコーナー、お星様通信2のコーナーです。このコーナーでは実際に輝いている方をゲストにお招きして、うんうん、私たちがお星様になる、スターになるためのヒントを得ようというコーナー、ゲストコーナーでございます。はい、今日はですねゲストの方お一人お越しいただきました。早速ご紹介いたしましょう。ノベルレコーズより後藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね ロックなゲスト後藤さんに、
ロック、まあね、なんかロックって言ってたけどね川西さんが攻撃的なんて言いましたけど、はい、後藤さんの風貌を見る限りすごい優しそうで、はい、温和そうな方ですけど、
そうですね、
はい、
まあ、逆な感じですね、こう穏やかな、はい、
まあ、見た感じの容姿で言うと、う
ん、はい、でもこうやられてる活動が、まあ、ロックと、いうことで、
ほんまか
なんかねふわふわした紹介ですけど、まあ、早速お話を聞いていきたいと思うんですけど、はいはい、うん、まずそのノベルレコーズよりお越しいただきましたっていうふうにご紹介をしたんですが、はいはい、ノベルレコーズっていうのが何なのかっていうのを
気になりますね、
ね、うん、はい、最初は聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、
オーディオブックっていうものを、うん、ノベルレコーズは作ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、あのオーディオブックってあまり聞き慣れないかと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、耳で聞く本というか、
うんうん
うん、まあ、あの朗読、大きく言うと朗読もまあオーディオブックの中の一つだと思うんですけど、はいはい、僕たちが作ってるのはその朗読と、あのキャラクター登場人物のセリフは それぞれ声優さんに演じてもらって、うんうん、ちょっと若干リアリティを出した、
うん、
まあ、耳で聞く本みたいな、そういうのを作っています、
うん、ちょっとなんかこう朗読とさらにこうなんていうんですかね、それこそ声劇じゃない声劇じゃないですけど、そういうのを合体させたものになるんですかね、
はいはい、似たようなものであのボイスドラマとか、
はいはい、ちょっとラジオドラマに近い、
そうですね、ラジオドラマも同じ感じですね、はいはい、それと朗読の間みたいな感じですね、うん
うんうん、このオーディオブックっていうのってその誰が聞くというか誰の、はい、ためにやるというか、結構知らない人もまだ多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その作ろうと思ったきっかけとか誰に聞いてほしいみたいなのって、
そうですね、うん、きっかけはまあ、車の中で遠出をしていて、うん、僕小説が好きなもんで、
はい、
まあ、運転中に小説読んだり、うんうん、まあまあちょっと危ないですけどその妻に横で読んでもらってたんですよ、その本を、
小説、
小説というか、まあ、短編の怖い話、夏だったんで、
うん、
まあ、ホラーの話をちょっと横で聞きながら眠気覚ましにドライブしてたんですけど、
めっちゃいい奥さんですね
確かにすごいね、
まあ、それが結構面白くて、
はいはい、
自分で作れないかなというふうに思うようになったのがきっかけなんですけど、うんうんうん、それでまあ、実際作ろうと思ってそのシナリオを考えたり、まあ、声当ててもらう人、声優さんがいるなとか、はい、いろいろネットで探してたら、そのネット声優っていう人がいるんですけど、
ネット声優、は
い、ご存知ないですかね、
初めて聞きましたね、
まあ、ネット上で声優さんとして活動されてる人なんですけど、はい、趣味でまあ、遊び感覚でやってる人もいるし、
はい、
もうそれこそプロみたいな感じで、うん、そのお金をもらって、
お仕事として
している方もおられて、
うん、
それが非常にその質が良いというか上手なんですね、
うんうんうん、
僕はあまり演技についてそんなに詳しく勉強したわけではないんですけど、
はい、
まあ、聞いててすごいなとこの人たち、
うん、
でこの人たちの力を借りたらすごいものができるんじゃないかと思って、うんうん、それで現在に至ってます。
あ、じゃあそのネット声優さんに、はい、まあ、声をかけて演者をしてもらって、はい、で後藤さんはストーリーを書いたりとかっていうこともしてるんですか？
そうですね、昔書いてたんですけど、
はい、
まあ、それも最近はそれ専門にやってる人に、
あそこも、まあ、
そこもネットライターじゃないですけど、そういう、
そうですね、
はいはいはい、
へ、
まあ、僕自身はあんまり突起した力がないんで人の力を借りてい
やいや
作ったもんが素晴らしいもんならそれはそれでいいかと思いまして、最初ずっと、まあ、ストーリーも考えてやってたんですけど、
はいはいはい、
まあパッとせんかったんで
で今はもう本当に最後にまとめというか編集という形が、
そうですね、
後藤さんのお仕事という
か、はい、
なるほど。今まで何本ぐらいその完成させたものって朗読とかも、
そうですね、ノベルレコーズとしてはまだ始まったばっかりで、うん、実際その市場に流れているのはまだ一つしかないんですけど、はい、まあ、それまでにいろいろ試行錯誤で、
うん、
まあ、練習兼ねていろいろやってきたんが3つぐらいあるんですけど、うん、最初あの、まあ、怖い話を作ろうと思って、うん、でもネット上で音声も送れるんですね今、うん、その
はいはい、やり取りできますね、は
い、サーバーアップとかそういう方法でいろいろできるんですけど、うんうんうん、まあ、いっぺんちょっと実際に見てみたいなと思いまして、うんうん、まあ、全国のネット声優さんたちに何人かに声かけてスタジオの方に集まってもろって、まあ、実際目の前で台本渡してやってもらったんですけど、やっぱりすごい改めてすごいなと、もう聞いていて鳥肌が立つぐらいで、まあ、すごいなと、パワーがあるなと思っています。
え、逆に普段はじゃあその会わずにというかネット上でやり取りをして完成させるんですか？
そうですね、あの何回かあの、はい、こういう感じでお願いしますっていうメッセージ添えて、うん、まあ、お願いするんですけど、うん、はい、やっぱりその目の前でするわけでないんで、その狙っている表現と違う表現だったりとかいうのは、まあ、あのもう一遍取り直しお願いしますっていう感じで、
すぐにはその演技指導みたいな形ができないですからね。
そうですね、まあ、でもあの結構皆さんネット声優の人はそういう何て言うんですかね、勉強されてる方も多いんで、まあ僕が説明するまでもなく、うん、その文章の流れを読んで、うん、すごい求めているものをくれるんで、うん、そんなに難しいことでもないですね、う
ん、はい、なるほど。でも実際どうですか、まあ、作ってみて、
はい、
オーディオブックというもの、自分がまあ
楽しいですね。
楽しいですか、
はい、作ってて、あの、はい、編集しながらニヤニヤしながら編集してます。
完成していくっていうところが楽しいところですか？
そうですね、あの、まあ、もちろん文字で読んでこういう感じでっていうのがまあイメージはあるんですけど、うん、実際声にしてみたら、うん、その強まる部分があったり、うん、やっぱり楽しいですね作ってたら、う
ん、その今このオーディオブックっていうのはどんな人のためにこうノベルレコーズでもそうですし、他のその作ってる方っていうのはどういう人に向けたものを作ってるんですか？
そうですね、まあ目で読む必要がないんで、うん、まあ運転中だったり、うんうん、まあ、寝る前に目つぶって聞けたり、
はい、
まあ、家事の途中で聞いたりとか、
うんうん、
まあ、よくあるのがその英会話とかの勉強用のオーディオブックだったり、
うん、聞いて勉強するっ
ていう。そうですね、
うん、
まあ、あとは目が不自由な人にとっては、
うんうん、
まあ、漫画の代わりみたいな感じになるかなとは思ってるんですけど、う
んうんうんうん、結構じゃあ本当に幅広くというかいろんな人にも楽しんでもらえる、うんうんうんうん、なんか媒体というかね。
そうですね、
うん、これからねもっとこう広まっていったらいいなっていうふうにはちょっと思うというか、あんまりこう認知度というか正直その知らない方もやっぱりまだ多いんじゃないかなっていうふうに思ったのが最初のこう感想だったんですけど、
海外とかだったら結構車社会だったりすると、まあ、広がってるんですけど、やっぱり日本ではまだ認知度が低いというか、
でもなんかその耳で聞く物語っていう印象じゃないですか、うん、なんかこう耳で聞く、それこそラジオが好きな人にとってみたら結構親和性高そうというか、好きな方
多
そうなイメージしますけど、
そうだね、確かに、うん、ぜひねそのこれで、まあ、ノベルレコーズ知ったっていう方もね見に行ってみてもらいたいなと思うんですけど、ノベルレコーズは一応ホームページから、まあ、連絡を取ったりとかその、まあ、作品を聞いたりとかっていうことはするんです
そうですね、うん、ホームページからも行けますし、うん、作品は iTunes ストアで今配信してるんで、うん、そこが一番メジャーな媒体というか、うんうん、とっつきやすいかなと思うんですけど、
ノベルレコーズでじゃあ検索して 探してもらうっていう感じですよね。
そうですね、出るんかな。
まあ検索エンジンね、はい、ノベルレコーズで、
う
ん
う
ん
う
ん、
タイトル今発信配信してるのが勇者と村娘っていう、はい、タイトルなんですけど、それ入れていただいたら出てくると思います、うんうんうん、あと使徒小説っていう、はい、項目があるんで、そこからも出てくると思うんですけど、うんうん、
勇者と村娘、
はい、
またタイトルが
RPG ですよ
ねえこれ、それちなみにどんなお話かこうあらすじだけ聞いてもいいですか。
あ、まあ、あのラブコメになるんですけど、
はい、
勇者、まあ、普通の村の青年と女の子がいて、
うん、
まあ、ちょっとエッチな話なんですけど、
うんうん、
まあ、勇者の剣があるっていう言われている丘があって、そこから剣を抜いてきたら、
はい、
まあ
まあなるほど、あんまりこうすごい聞かん方がいい感じ。
いやいや、
まあ、あの男の夢を叶えてあげるよみたいな。
男の夢ですよ。
分かった分かった了解した。
まあそれを求める、まあ、全然あの RPG っちゃ RPG なんですけど、うんうん、メインはその男女の
恋愛という、うんうん、
恋愛という、
はいはいはい、
じゃあそのまあ恋愛小説とかドラマとかが好きな人も、まあ、RPG せんくってもまあ楽しめる。
そうですね、はい、
なるほどね。こちらもぜひ、
うん、
勇者と村娘、
勇者と村娘、はい、
ありがとうございます。
タイトルが気になるね。
なんか村娘っていいよね。
それは何ですか、の男の夢的な意味で。
響きとして村娘って絶対さ、うん、絶対可愛くて絶対性格いいよ。
それはどうかな。
村娘だぜ。
分からんじゃん。ひょっとしたらそう、うんっていう村娘もいらっしゃるかもしれないではないですか。
いや、そんなことはない。だって男の夢を叶えてくれる村娘です。
そうやな、うん、美人や、それはしょうがないわ。まあでもそんなね、作品もこれからもたくさんね、はいはい、あの、まあ、発表されていくと思うんですけれども、うんうん、まあ、そこもねぜひチェックしていただきたいと思うんですが、ですね、ここでちょっとリスナーさんから質問のお便りをいただいているので、はいはい、ちょっとご紹介させていただきます。ラジオネームうずら谷さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お星様の皆さん、ゲストの皆さん、こんにちは。今回はオーディオブックを運営されているゲストの方がいらっしゃるということで、どんなお話が聞けるか楽しみです。自分は落語と怪談が好きで、 iPod にオーディオブックの落語と怪談を入れて通勤時間やウォーキング中などに聞いています。ゲストの皆さんに質問ですが、オーディオブックのジャンルには他にどんなものがありますか。人気ジャンルから、こんなのもあるのみたいな変わり種までいろいろ教えてくださいということで、実際にそのオーディオブックをまあ、現在利用してる、聞いてるっていうリスナーの方にお便りをいただいたんですけど、まあ、この方はその落語とか怪談とかがまあ好きということなんですけど、さっきもね、後藤さんも怪談のね小説を奥様に読んでもらってたっていうふうに、はいはいはい、あの言ってらっしゃいましたけども、他にこう、まあ、こういうのがあるよっていうのって具体的にどんなのがあるんですか。先ほどね紹介していただいた勇者と村娘は、うん、
まあ、ラブコメ、はいはい、
ドラマのですけど、うん、他にも
そうですね、まあ普通の小説として出回ってるものを声優さんが朗読しているっていう作品であったり、
うんうん、
まだあの日本の市場ではまだあのエンターテインメントというか、それを追求した作品はそんなに多くないんですよ、
はいはい、
そのまあ実際利益が出るっていう面で言うと、やっぱりその英会話の教材だったり、ビジネス本だったりのをまあ聞く需要が多いみたいで、
実用的なもの、
そうですね、自己啓発的な、
そうなんや。
あの海外とかだったらハリーポッターとかそういうメジャーな朗読だったりもあるんですけど、
そうなんですね、は
い、かなり大変というかね、
ハリーポッター大変そうやね。
だって全何巻でしたっけ、7巻、
うん、
7
巻
とんでもないですよ、
うん、確かに。でもそういうのの方がやっぱりこう万人受けじゃないけど、
聞きやすいでしょ
うね、いろんな人が楽しめるような気がするんですけどね、
小説とかだとね、やっぱこう苦手意識ある人いるじゃないですか、
うんうん、字を読むっていうのがでしょ、
まあ、あの分厚さだけ見てもちょっとって遠慮する人も、はい、まあ、オーディオブックっていう形はちょっと聞いてみようかっていうね、うん、5分聞いてみて面白かったらもっと聞いてみる形ですし、
うんうんうん、そこからねその本に入るっていうこともあるかもしれないしね、もっとなんか 小説というかその楽しめるのがやっぱりあったらいいですね。
そうですね、うんうん、やっぱりあの耳で聞くっていうのが、うん、結構想像力を膨らませるのが、うんまあ、小説も目で読んで頭でその場面をイメージしてっていうのがあると思うんですけど、うんうん、そのアニメとかそういう、もうキャラクターが決まってて、うんうんうん、こういう人が喋ってるっていうんじゃなくて、まあ、そのストーリーの中の登場人物を自分で、うんまあ、自分のいいようにってはないですけど、うんまあ、その人それぞれの解釈が取れるっていうんで、うん、すごく魅力的だなと思うんですけど、
うん、それはやっぱありますよね、
うんうん、今ユーストリームでうずら谷さんがねコメントでもらっているものがあるんですけど、
はいはい、
あの先ほどの勇者と村娘検索したらすぐ出ました。
ああよかった、ありがとうございます。76
分で500円とお得。
お得。
この値段設定ってちなみにどうやってしてるんですか。
気になりますねそこは、
うん、
そうですね、まあ、できるだけもちろん安くしたいんですけど、はいうん、まああの相場です
まあそのオーディオブックの相場
だいぶお得っていうことですからね。
あそうですね、うんまあ、まずはとりあえず聞いてもらいたいっていうのがあるんで、
お試し価格というか、
そうですね、まあ、できることならもっと安くしたいんですけど、
うん、でもどうしてもね作るときに、うんまあ、これだけはいるっていうものがやっぱりあります
もんね。そうですね、うんまあ、あの全然回収できてないんですけど
本当に現在は本当に後藤さんのコマ、うん趣味って言った言い方は悪いですけど、なんかね本当に好きだからこそやってるっていうのが強いですね。
まあ、一番その自分が楽しけりゃ楽しむっていうのがまずあって、まあ自分がね苦しい思いしながら作ったってまあ続かないし、
そうですね、
そこがあるんで、まあだんだん広まっていったらいいなぐらいな感じですけど、
ここからねあのノベルレコーズとしてはまだやっぱり始めたばっかりということですから、うんはい、どんどんこれから広まっていってもらったらいいなと思いますけど、まあでもこうやってねいろいろあのお話を聞いてきましたけど、
うんうん、
まああの話だけじゃやっぱり
お
あのノベルレコーズが何かとかオーディオブックとは何ぞやとかっていうのはやっぱ伝わらないと思うので、うんって言いながらもうすごいなんか嫌だなっていう気持ちが顔に出てしまっていますけれども、
はいはい、
あのいやいやそんなとんでもないです。あの後藤さんがですね、
はい、
今日あの現在作っている最中の作品なんですよね、はい、の作品の、まあ、一部分というか、
ほう
抜粋で
ほう
私たちのためにですね、
ほう
あの台本を持ってきてくださったんですよ、うんうんうん、なんか永井くんと、私でですねちょろっと触りだけ
これあの大丈夫ですか、ノベルレコーズさんの評価を下げること
になります、はい、そこはね、そこはだからラジオ聞いてる皆さんにはいやいやまあ、役者が私と永井くんだからその部分はちょっとこう省いて聞いてほしい。
実際に完成品はもう完璧なねあのネット声優さんの方がやられますから、
そうきちんとできる方が声優さんをして、でお話もねきちんとあの面白くなってますので、
うん
私たちのその演技のせいでこれが下がるっていうのはちょっと勘弁していただきたい。そう
ですね、僕大根で定評ありますからね。
大根畑ですからね、ここ本当に。
やってみますか、じゃあ。やって
ますから、はい、あの演技力とかはもう本当にあんまり聞かないでいただいて、
はいはい、
こういうもんだよっていうのが分かってもらえたらいいなと思いますので、うん、なのであの2人ねキャラクターが出てくるお話というかを、
うん
ちょっとあの台本にお星様バージョンってちゃんと書いてくれてる
すごいありがたいですよ本当に、
はい、嬉しいです本当に、はい、でちょっとやらせていただきたいと思うんですが、あのキャラクターの紹介を永井くんちょっとお願いします、はい、
タイトルがレモンの砂糖漬け、はい、お星様バージョンということで、
はい、
人物紹介なんですけど、
はい、
イケメン男子坂田役、はい、永井圭介、
はい、
超イケメンの坂田君同級生の春ちゃんにメロメロです、
はい、
今日はコンパで愛しの春ちゃんもやってくる、はい、春ちゃんを待っている間にお酒を飲んでいて、はい、だいぶ酔っ払っています、
はい、
という役ですね。
超イケメン役、
はい、マイペー次続いてですね、
はい、
マイペース女子春ちゃん役川柳沢子、
うん、
純粋な恋愛経験ゼロの女の子、ゆっくりマイペースで友達には天然と言われています。今日はコンパなのに降りる駅を間違えて歩いてきました。お店に着いて窓際に座る坂田くんを見てときめく自分の恋心に気づいてしまった。心を落ち着かせるために近くのコンビニでクリームアンパンを購入。困った時は甘いものを食べる、それが彼女の鉄則なのですが、というところから、
はい、 うわーもうはいいやなんか恥ずかしいですね。
そうですね、
ちょっとこう恋愛要素的なドラマですね。
そうですね、はい、もうあの甘々のラブラブの感じです。
こうやって頑張
りますか。
はい、役者なんてやったことないですけどね、頑張りたいと思います。はい、ということで後藤さんが今日持ってきていただいたレモンの砂糖漬けお星様バージョン、うん、聞いていただきたいと思います。
はるちゃん、こんなところ何してんの。
急に映り込んだのは間抜け面の私を見下げる整ったお顔。少し頬が赤いのはお酒を飲んでいた証拠だ。驚きのあまり両手でギュッと握りつぶしてしまった生クリームアンパンからは中身がブニュッと溢れてしまった。あ、靴ひもがほどけたまんまだ。このままだと頭から転んで空回る可能性大。もちろん靴ひもを結び直す暇もない。私が慌てている間に坂田くんは
すぐ戻るって言ったのに嘘ついた
と口を尖らせながら自然な動作で隣に座って私の泳ぐ瞳を覗き込んでくる。探しに来てくれたの？
ん？だってはるちゃんが俺の目の前にいたのにいなくなるし、そんな生殺しちゃんとか思ってさ。
え？
もう俺の目の前から消えたらダメだかんな。もし消えたらつねるから、わかった？
はい。
うん、よしよし。
ニコニコ笑いながら両手で私の頭をぐしゃぐしゃに撫で回してくる坂田くんは私から見ても酔っ払いさんなのがわかる。酔うと坂田くんは可愛らしくなるんだな。また貴重なものを見ることができた。手はアンパンのせいで塞がっているので抵抗することもできず、されるがままの状態。満足したのか坂田くんがにしゃっと笑って手を止めた。
はるちゃん可愛い。
ありがとうございます。ふにゃっと笑う坂田くんにつられてふにゃっとなる私の心臓。かわいいのは坂田くんだよ。
食べたくなるくらいかわいい。
食べ？
へへ。
じゃあ食べる？
え？
もしかしてお腹が空いているのかもしれない。なんとなくそう思って首をかしげる坂田くんの口元に遠慮がちにアンパンを持っていく。ゆっくりと坂田くんが私を見上げた。
うん、食べる。
じゃあはい、一口どうぞ。
いただきます。
アンパンを持っている方の手首をぐっとつかまれたまま坂田くんの顔が近づく。目と目が一瞬だけ合う。そして噛みつくようにして食べられたのだ。生クリームアンパンじゃなくて唇を。はい、
甘い。
はい、ということでレモンの砂糖漬けお星様バージョンということでね、うん、あー熱っ、すっごい変な汗をかきました。
恥ずかしい。
いやでもこれを、
はいはい、
あれでしょ、その
まあ、さん顔赤すぎですね。
本当に今すごい汗かいたもん、
はいはいはい、
あのだから完成版としてはそのもっと長く、
そうですね、
ね、今はちょっと一部をやらせていただきましたけど、
はい、で大根じゃない方が演じてるわけですよ。
そう、大根じゃない方がねきちんと
そうそうそう、
まあ、甘くちゃんと
そう
してくれてるわけです、
まあ、俺はもう若干ねやっぱこう世界にのめり込めてないから
そうそうそう
やっぱ引いちゃってる部分
だから恥ずかしいなって思いながらやってるから余計恥ずかしい感じになりましたけどね。いやでもこれをあの、まあ、完成品が今度聞けるということで、うん、これも楽しみですけど、これからでも後藤さん他にこういうのを作ってみたいなとか何かありますか？
うん、そうですね、うん、今のところあの、まあ、今回のも目読で60分ぐらいの作品なんですけど、
は
い、
あこのレモンの砂糖漬け、
はい、そうですね、前回のも、うんうん、まあ、目読だと45分ぐらいの作品だったんですけど、うん、はい、まあ、ゆくゆくはあのハリーポッターではないですけど、
うん、
もう5時間6時間ぐらい
超大変ですね、は
い、長編を作ってみたいなというのがありますね。
やっぱりでも作るのもそれだけ大変になりますね。
そうですね、あの短編だと、まあ、あの収録お願いする期間もそこそこでできるんですけど、はい、うん、あまり長くなるとその拘束時間というか、うん、もう多くなってくるんで、うん、また収録形態もそのネット上だけでなくて香川県でその役者さんだったり声優を目指してる人だったりに 声かけさせてもらって出演していただけたらなっていうふうに考えてます、う
ん
う
ん、あなるほど、役者さんも随時募集中という。
そうですね、まだ、うん、あのまだそのシステムができてないんで、うん、今すぐお願いしますとはならないんですけど、うんうんうん、まあ、興味がある方はご連絡いただけたら、はい、
まあ、でも後藤さんもね聞いていただいて分かったと思うんですけど、絶対僕と川内さん声かからないです
よ。
いやいや、
そんなことないです。それはしょうがないよ。
いやいや、しょうがないな、
それは今日はしょうがない。できることならもう今すぐ忘れたい。
いや、すごいです、この状況で。
噛まずに本当にこれ楽しみですね。これからが楽しみな分野ですよね。
そうですね、うん、本当。でもあのちょっと一個だけちなみに聞きたいんですけど、一、はい、個例えば60分のこのオーディオブックを作るのにどれぐらい時間ってかかるものなんですか。
そうですね、あの声優さんが、うん、まあ、あのそれぞれ仕事だったり生活があるんで、うん、声優さんの収録するペース、はい、があるんで、うん、そうですね、2ヶ月3ヶ月ぐらいで感じですね。
結構本当に一個一個ねきちんと時間かけて作ってる作品ですから、うん、ぜひね今出てる作品もぜひ聞いてもらいたいですし、これからの作品も楽しみにしていていただきたいと思いますけれども、ぜひねあの一度ノベルレコーズのホームページとかiTunes ストアの方もチェックしてみていただきたいと思いますけれども、さあそろそろねお時間が近づいてきたということで、このコーナー最後にですね、一言後藤さんからラジオを聞きの方にノベルレコーズの PR も兼ねてメッセージをいただいて終わりたいなと思うんですが、いいでしょうか。
はい、
はい、
まだあの始めたばっかりで試行錯誤をしているところもあるんですけど、まあ、先ほど言ったようにあの香川県の中で作品を作ることができたらなと思っているので、ぜひあの出てみたいと思っていただける方はご連絡をお待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ぜひ香川からね、まあ、いろんな声優さんとか脚本家さんとかがいっぱい生まれるっていうのも楽しみですから、うん、
楽しみです
ね、これからの活動もぜひ注目していただきたいと思います。うん、今日はですねお星様通信2ノベルレコーズより後藤さんにお越しいただきましてお話をお聞きしました。後藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで楽しかったですね、お話
楽しかった、
ね、お話聞くのは楽しかったですね、
本当にね、はい、あそこだけカットしたいね、
本当ね配信するときはカットしたいですね本当。まあまあでも、はい、お星様通信2のコーナーをお届けしました。それではここで1曲お聴きいただきましょう。 KG でめぐみ。
女房に一言ありがとう。 し愛されて咲いたちっぽけな花を綺麗だと思って欲しいんだ愛し。
さあということでお送りしてきましためぐみで KG ですね歌手が。はい、なかなかいい曲やなと思って。
これ一体何の曲なんですか？
これあのデストロイラジオさんっていうね、はい、あのポッドキャストがあるんですよ、
はいはいはい、
あのうちの他にね、
はい、
そちらの方 の曲ですね。
おお、はい、そのデストロイラジオっていうのは、はい、どんなラジオなんですか？まあ、デストロイって
その前に、
はい、
皆さんのびっくりしているというか。
え、何がですか？
あの説明責任を果たさないといけないと思うんですけどどう思いますか？
まあちょっと若干その説は思いますけども、
はい、
じゃあ言っときますか？
言っときますか？
改めましてこんばんちは、先生です。
平石です
あれ、お二人はどこ行ったのっていう
ね、急にいなくなったからお前ら任したと
本当に無責任ですよ
ね。これどうしましょう、二人で。
さあどうしましょうか
ね。まあとりあえずこの曲の説明でもしますか。
はい、
こうなんか本当はもうちょっとみんなでワイワイしたかったんですけど、
ね、ただいま。
あ、帰ってきた。
帰ってきました。
ただいま帰ってきたよ。
どうしたんですか？
いや、あのちょっとなんかね、
なんかね、
あの
はいはい、
今日はね、
はい、
無駄に緊張しまくっている気がします、いろんなところで。
ほう、まあね、なんか11時45分オンエアとか聞こえましたけど。
何がですか？
KSBさん、
テレビで流れちゃう
、はい、
夕方のニュース。
いや違う、お昼のニュースで。
え、
夕方って。
あ、そうなの、
はい、
今インタビューされてきました。
なるほどね、
やった、は
い、川内さんめっちゃいいこと言ってた。
嘘、本当、
うん、
いいこと言ってたって。
詳しくはオンエアで
KSB を
まさかのカット
いや、バッサリ切ってます
か？何してたんですか今あの二人の間。
このデストロイラジオの曲ですよ、はいはい、っていう話をしてました。
あ、曲のお話はもうしてくれたんですか？
いや、その前になぜ二人がいるのかっていうところで二人帰ってきたんで、
う
んうん、特に何もしてない。
平井さんと先生です。
よー、みんな待ってたかい。
よ
ーよ
ー、これ無理しなくていいですよ
だってあんたらが最初に言ったじゃないですか、今日は69回からロックの調子でいきましょう。
すごい先生、
一回もやってないじゃないですか。
すごい、
もうふざけるなと言いたい
です。さっきのでもロックっていうか、先生の
ラップですよ。
あれ、ロックとラップは違うんです
か？違うよ。
ちょっとロック上
ロックに対する冒涜ですよ。
先生ダメやん。
これ本番ちゃうよね。
本番ですよ。
本番なの？
本番中
ですよ。何を言ってるの？
さっき本番中ですよ。
生放送
ですよ。ちゃんとこう戻ってください。
あ、了解了解。
いやでもその今日このさっきね聞いても、
はいはい、
あの曲紹介を私 KG でめぐみみたいな感じでさらっとしましたけど、
ほう、
そのお話は説明してくれたんですか？
いやだからそんな暇はなかったんですよ。
あ、そうなんですか、はい、あの平井さんのリクエストでっていうことで今日
で、ね、
あの、
う
んうん、聞いてもらったんですけど、まあ、
もう一回ちょっと最初から言うと、
はい、
この曲はめぐみという曲で歌手が KG さんです、
うんうんうん、
で KG さんっていうのは、
はい、
デストロイヤーズの一員です。
はい、
以上説明終わります。ありがとうございました。
デストロイヤーズってなん
か、どっかのプロレス団体ですか？
一個一個ね、
はい、
デストロイヤーズ、
はい、
とはまず何ですか？
デストロイラジオっていう、
はいはい、
を検索してもらったらすぐ出てくると思うんですけど、
うんうん、
そういうポッドキャスト、我々とのまあいい意味で言うライバル、
ほう、
うん、
悪い意味で言うと何て言うか分からないですけど
じゃあ言わないでください。
めっちゃ面白いです。
まあそれまあ、ちなみにそのデストロイラジオっていうのは簡単に説明すると、
うん、
名古屋からお送りする単なる日常バラエティ番組で、
はいはい、
世界一優しいポッドキャストっていうらしいです。
おー、
う
ん、
それ優しいっていうのはなんで、中身とかって、
まあ、わかんない、それは各自。
あ、それはもう聞いて
聞い
てくれっていう。あ、なるほど、
ね、まあ、その番組制作してるのがデストロイヤーズっていう、
うんうん、
まあ、お星サマーズみたいなもんですね、我々で言う。
お星サマーズなんて名乗ったことないけどね。
そんな名前でしたっけ、うちは。
そんな名乗ったことないけど、うんうんうん、
まあまあそういうことですね。
あ、なるほど、はい、で、なんでそのわざわざ今日これを、そのまあ、分かりますよ、同じそのラジオ仲間
として、ね、
として曲紹介しようかなっていうのは分かりますけど、
ちょっと前から聞き始めてね、
うんうんうん、
感動を受けたんで、あ、
うん、
いい曲だなと思って、
うん、
あのすぐちょっと連絡して、
うん、
その曲使っていいですかって言ったらいいですよっていうありがたい言葉をいただいたんで流してるんです。
なるほど、
はい、
KG さん、
KG さん、
うん、
ちなみにそのメインで喋ってるのが徳増武史さんっていう方とジョンジさんっていう方が、まあ、はい、デストロイヤーズの、はい、まあ、最近のメインでしょうね。でその KG さんっていうのが、まあ、公式ページによると、はい、肺がんって書いてましたね。
肺がんっすか。
まあ、今回なぜこれリクエストの理由っていうことを言いますとね、
はい、はい、
我々のコンセプトっていうのが、はい、光輝くっていうのがあるじゃないですか。これはやり方の一つなんですけど、その 死ぬっていうことを考えることで、うん、今輝いていることを実感できるのではないかなと思ってね、
ほう、
あのこういう、まあ、曲をかけようかなと思ったわけでございます。以上、説明終わりありがとうございました。
なんか流行ってるんですかね、説明終わりありがとうございました
平井さんの中でね、
プチブーム、
プチブーム、
なるほど、
うん、まあ、デストロイラジオの第83回、
うんうん、
問題提起されてるんで、
うん、
ちょっと読んでみますね、
うん、
第83回 KG の本当の最後をデストロイっていうタイトル。
ほう。
今週はお通夜当日、葬儀場からお送りしております。最後まで不謹慎だったこの企画、そして分かったことは死んじゃうと悲しくて、生きていることは楽しいということ、そんなことはやる前から分かっていたことでしょうか、どうでしょうかって書いてるんですよ。
はあ、
ね、こうやっぱ死ぬっていうことを考えて、やっぱ今生きてるのは楽しいなっていう問題提起を今ここでしたいっていう思いからリクエストをしました。
お通夜の日にラジオしたんですか。
みたいですね。
重いテーマをいかにこう、まあ、楽しくじゃないですけど、
そうですね、
ね、本人たちはすごくそれを、まあ、
う
ん、なんていうんですか、楽天的じゃないですけど肯定的に捉えてるっていう感じしますね。
そうそうそうそう、っていうのでちょっと説明というか紹介並びにリクエスト。
なるほどね。
いや、この曲いい曲ですよ、よく聞くと、50歩100歩以来のヒットソングだと思ってます。
なんでそこでちょっといい話になってきたの、宣伝会やるんです
か。それわざわざ出さなくてよかったよね。いや
い
や、今ね、
未来のなんていうの、空前絶後の的な、
はあ、なるほどね、
はい、
いやでもまあじっくりね、うん、皆さんにも聞いてもらいたいですし、
うん、
ラジオの方もデストロイラ、デストロイラジオ、
デストロイ、
デストロイ、ちょっと一回試しに聞いてみたいですね、うん、私もまだ聞いたことないので、
はい、ということで、はい、ただのちょっと宣伝でした。
はい、まあ、皆さんにもぜひ聞いてみていただきたいと思います、デストロイラジオ、
はい、
はい、ということで今日は KG でめぐみという曲を皆さんにお聴きいただきました。さあ、それでは、この後続いてのコーナー参りたいと思います。
ツイスター星、
その星っていうのはやっぱもう固定でいくんですか。
いや、言ったり言わなかった。
言ったり言わなかった、うん、なるほど、
緊張と緩和でね。
はい、続いてツイスターのコーナーです。このコーナーでは皆さんからのツイッターでのつぶやきとか普通のお便りなどなど、皆さんからのメッセージをですね紹介しようというコーナーでございます。まずは、
ちょっと待ってください。ユーストリームの方からメッセージが、
お、
はい、なんか検索したら、はいはい、トップの方に平石さんの送ったお便りが出てきました。 KG さんのご冥福を祈ってますね、笑いみたいなこと書いて
ます笑いじゃねえ。
どういうことでしょう。ちょっと今検索してみたいと思います。
デストロイラジオ、
はい、なのでちょっと続きどうぞ。
はい、わかりました。検索している間にじゃあツイッターのお便りいきたいと思います。まず、記憶にございませんの、皆さんから、
はいはい、
そういえば子供の頃の夢は学会に復習することだったなって、あのこれはですね、お星様になりましたのツイッターで皆さんの夢を教えてくださいみたいなつぶやきがあったんですけど、うんうん、そこでもらったあのつぶやきなんですが、全く意味がわからないので、
う
ん、放送で聞こうと思って、もしあのこのオンエアを記憶にございませんの方が聞いてたらですね、うんうん、ちょっとまたあの追加でお便りをください、
うん、
あの学会に、で子供の頃って学会ってあんま関係ないじゃないですか、こう大学とかとかでしょうか。
大丈夫か、
いやわかんないですけど、まあ、ちょっとここはあの詳しくまたください。で、あとね、もう一個記憶にございませんのツイッターで最強でしたかね、つぶやきを一個いただいてたんですけど、
はい、
それをちょっと紹介してもらっていいでしょうか。もう一個今日
今日なんか来て今朝来てましたね、
はい、お便りいただいてたんですけど、
質問ですと、うん、僕のラジオ用のメモ帳に、
はい、
縄でくくれる豆腐見合い、うん、とあるのですが何のことだか分かりません、心当たりありませんかということで、
ない、
見合いっていうのはその美しいにあの、はい、合う合理的なの、
見合い帳の見合い、
それは北海道の見合い
です、え、北海道なんですか、
にあるんですかね、
町の名前、
あ、すみません、あれ美瑛でした、
なんでしょうね、ないですね、
縄でくくれる豆腐って何ですか
縄でくくれ
る何のメモですか
縄でくくれる豆腐って高野豆腐じゃない、
はあはあ、なるほど、
あ、なるほど、
おお、ちょっとひらめいた、ちょっとひらめいたよ、
なんなのこの謎解き
でもその見合いっていうのが分かんない、美しいに合うでしょ、
うん、うん、なんか地名っぽくない、
でもありそう ね、
うん、ね、そこにある高野豆腐、
あ、うまいとかじゃないですか、
うまいみたいな、
あ、なるほど、
メモだ、きっとき
っとそういうことです
やった、謎解けた、
やったね、
やったね、
褒めて褒めて、はい、次、七音さくやさん、ありがとうございます、お星様になりましたが、うん、いつもあの星言葉をつぶやいてるんですけど、あ、はい、毎日ね、うん、あの誕生日ですけどそんな意味があるんですねみたいなつぶやきをあのこの間先週か先々週ぐらいに、うん、いただいてまして、どうもありがとうございました。結構あのお星様のつぶやきの中で、うん、星言葉のリツイート率というかそのリアクション率が高い気がする
なと思って、うんうん、まあね、まあ、気になりますからね、自分の生まれた日は、
うん、
星言葉は何ぞやと、
そうそう、うん、この辺ちょっとね見てない人はあのまたこれ自分の誕生日とかチェックしてもらえたら、
うんうん、もう1年経ってるので過去のでもいいかもしれないです
ね、そうだね、全部ね見れると思うので見てみてください、うんうん、続いて、マッキーさん、ゴールデンウィークに収録したのが上がってる、聞くのが怖いというふうに、
あの
前回まちごろ香川の紹介をしていただいたマッキーさんが、うん、前回の配信のことでつぶやいてくれてたんですけど、これがね5月の6日に収録したのについこの間アップしましたからあのまだ聞いてない方もちょっとね生配信で聞いてる方いらっしゃるかもしれませんので、もうアップされました、ぜひ聞いてください、
はい、
68回、はい、で続いて、うずら谷さん、前回カラフル取り上げていただいてありがとうございました。自分が一番好きであり嫌でもあるシーンは、主人公が母親が作ったハンバーグを見て不倫した母親の手を連想して拒否感をあらわにするシーンです。女性作家らしい表現だと思います、
ほう、
いうことで、うん、あのカラフルというアニメーション映画の紹介を、うん、前回沢子のコーナーでしたんですけど、そのまああるんですよこういう映画の中であるんですけど、うん、これでもあのうずら谷さんが女性作家らしい表現っていう風におっしゃってますけど、多分原作ではなかったシーンだと思うんですよ。
へえ。
だから映画のアニメーション映画にするにあたって演出される方が多分か入れたんだと思うんですけど、でも確かにそのまあよく出てるというか、あのお母さんが主人公がそのお母さんが不倫しとったっていうことを知って、すごいお母さんがなんか汚らしいみたいな、お母さんと話もしたくないみたいなシーンがすごい結構いろいろ出てくるんですけど、その中でもあの表現としてはかなりおおなるほどと思うような感じのとこだったんで、確かに記憶にはすごい残ってますよね、うんうん、です。
なるほど、あと先ほどのちょっとデストロイラジオの検索結果ちょっと見てみたら、
うんうん、
あ、これ違いますね、あの、うん、デストロイラジオがすごいっていうの平石さんの、
はいはいはい、
これあの正しいように見えるって昔に紹介したあのラジオのタイトルで、
はいはいはい、
僕別の回に、
はい、
あのそこにあのメッセージを送ってて、
はい、
また別の話、
ややこしいなややこしいな、
はい、
別のラジオにメッセージを送って
た、それのタイトルでまたそこでもデストロイラジオを紹介してて、
あ、なるほどね、
うん、冥福を祈っているっていうタイトルにしてたっていう、
あ、なるほどなるほど、は
い、ちょっと違いますね、
はい、
ちょっとびっくりした、
あ、わかりました、はい、それから、あ、さっきの生配信の分でうずら谷さんが沖縄豆腐は縄でくくれるってプリントされてた覚えがあります。
沖縄豆腐ってあるんですか、
ねえ、それかもしれんよ、記憶にございませんの。
沖縄だったらでも美しいに合うとか地名ありそうですけど、
ね、ありそうありそう、う
ん、ね、
確かに、うん、そっちかもしれん、ちょっとそれでも調べてみてください。続いてジュン ワンセルフさん、とにかく取材頑張れ。あ、その時間イートピアでセミナーを受けてるから休憩時間とか合えば見学に行かせてもらいます。で、あ、来てくれてます。
おりますよ、しゅんさんが。
いやー、嬉しいですね。
ありがたいですね。
はい、取材頑張ってましたけど、
頑張ってました。
見てもらえたんですかね。いや、でもありがたいですね。こうやってなんか見に来てもらえたりとかね、うん、なんかラジオっぽいね。
ラジオですからね。
いや、ありがとうございます。はい、そして続いて、カシオペアさん、新システムを導入しての今後の展望が知りたいです。こんなこともできるのかということをしてほしいということですけど、あのイートピアのね、うん、機材が新しくなって、まあいろいろ、あの今後お星様がどうしたいかみたいなつぶやきですけど、永井さん、なんかありますか？
今後どうしたいか、まあ機材のことに関してはね、僕はちょっと全然分かってないので。でもそのユーストリームで、うん、今日だけでもそのテロップとかそれを出せるようになったりとか、
う
ん、
そうですね、
新しいところにね、いくつも出てるので、うん、そういうところもね、ちょっと
なんかそんなのをこう新しい企画というか、うん、こんなのもできるかなって考えるのがこれから楽しみですね。
そうですね、
ちょっとね、
う
ん、いやいや、交互期待っていうことで、うん、まあ、うん、頑張ります。あの技術のスタッフのみんなもね、あのだんだん人数が増えて、
そうですね、
人手がね、いろいろ頑張ってくれてますので、そちらもあのぜひちょっとチェックしながらお星様聞いてもらえたらと思いますけれども、はい。でツイッターでのつぶやきは以上なんですけど、
はいはい、
普通おたメッセージもいただいてたので、それをちょっと紹介していきたいと思います。ですね、まず一つ目、山地さん覚えてますか、長谷さん、はいはい、あの以前に、
ね、
そうです、はいはい、福岡デイサービスセンターというところでお星様の出張収録させてもらいましたけど、そこのスタッフの方からですね、お便りいただいてます。お世話になっております。福岡デイサービスさんでの収録番組の公開ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。こんなにうまく収録編集公開ができるのかというぐらいうまくできていて感動しました。利用者様の声もバッチリ入っていて本当にお世話になりありがとうございました。またぜひお越しいただき素晴らしい番組を収録してください。冒頭いつものテーマ曲から始まるのかと思ったら、身に覚えのあるメンバーの皆様の紹介から、自分の声ってやっぱり自分が思ってるのと違うんですね。次回はもっとスムーズに喋れるように練習しておきますということでいただきました。もう次回の話をすごいされてますけど
大丈夫ですか、
ね、次行っていいんですかね、ま、うん、行っていいんですかね。いや、でもあの持ち上げすぎですよね、山地。
そうですね、
そんな正直編集してないですしね。
あ、そうなんですか。そこは僕ちょっと関与してないわからないです
けど、あんまりそんな編集らしい編集はあの星様になりましたいつもしてないじゃないですか、
まあ、しないですね、
しないでポリシーですからね、
うん、そうそう、始まったら
取
りっぱなしなんで、うん、あの編集してないですし、公開も公開でね、すんごい遅かったですね。
そうですね、
行ってからまだかまだかと言われつつアップしましたんで、こちらこそすいませんって感じですけど、でもね、ありがたいですね、
ありがたいです。
こうやってまた聞いてもらってメッセージもいただいて、どうもありがとうございました。そしてもう一つ紹介します。ラジオネーム9組3番さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
お星さんメンバーの皆様おはようございます。おはようございます。4月29日のコンピラ見客大会に予定通り参加してきましたので、ちょっとご報告をということ。これ前回ね、あの、
うん、
ゴールデンウィークの予定っていうお話で、ね、うん、コンピラ見客大会というあの歩くイベントに参加してきますというメッセージをいただいてた方なんですが、報告です。朝7時に高松中央公園出発だったので朝5時に起床。まずは腹ごしらえ、テレビを見ながら朝ごはん食べようとつけましたが、早朝すぎてやっているのは通販番組くらい。するとこだわりの食材、地産地消というナレーションが聞こえてきて、もしやと思ってみると焼き豚 P の紹介がされていました。事務所の映像の時にパソコンを操作している平石さんの後ろ姿が映っていたような気がします。これからもどんどん売れますように。そして見客大会ですが、7時に出発し円座小学校と滝の宮の道の駅で休憩を取り、15時過ぎに琴平に到着。6年前に参加した時とは違う道も歩いたので、また違った景色を楽しめたのでよかったです。しかし日頃の運動不足がたたったようで、夫婦ともども残り10キロあたりから口数が減り、気力だけで歩いている感じになってしまいました。残念。次回は元気に観光できるように事前のトレーニングもきちんとしてから参加します。皆様もぜひと。 ということでいただきました。前半焼き豚 P の宣伝だったんですけど、
ありがとうございます
みたいな。ねえ、いいんですか。ねえ、本当になんかステマ、ステー、
ステルスマーケティング
みたいな感じ。
ステマちゃんで捨てじゃない、捨ててない。
本当
全面に出ますけど、
出まくってるみたいな感じですね。ありがとうございます。でも本当にその一応そのなんていうの、口数は減ったけどゴールできたってことですよね。
うん、走ってないか、歩くか。
カンホっていうのこれは。
カンポ。
カンポの宿的な。
漢字違うけどね。いやでもすごいですね。36キロ。
長いですね。
ねえ、来年は出ますか、お星様で。皆様もぜひって言ってくれてますけど。
永井さんで。
なんで。
じゃあ永井さん代表で。表
一番だって歩けそうやもん、散歩サークル。
そうそうそう、
ほんまや、散歩サークルやん。
そこだけか。
歩けそうやん。中継するわうちら。
あ、中継ってことは
中継車
で誰か付けそうってくださいよ。
中継車で
せめて川井さんチャリ。
チャリいいよ。じゃあチャリでメガホン持っていこうか。
僕運転しますんで。
運転で中継に行け。
Okay、
長いこと言
えよ。ええよ。
言うたね。
覚えてないって。
言うたね。また山根さん、あの来年のね始まる前ぐらいに教えてくれたらと思います。
はい、メールください。
山根さんじゃない、
これ9組3番さん。山根さんさっきの。
さっきのか。
はい、またお便りをお願いします。ぜひ一緒にね歩きましょう。はい。ということでお便りいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、皆さんね本当にたくさんお便りとかツイッターとかいただいてどうもありがとうございます。そしてですね、生配信でもいろいろ参加していただいてどうもありがとうございます。お星様になりましたの番組へのつぶやきはですね、@yanastarjp をつけていただいてお願いします。お便りの送り先はですね、番組のエンディングでご紹介したいと思います。以上、ツイスターのコーナーでした。お送りしてきました川井ネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。先生、
あの僕のコーナーにもなんかお便りお願いします。
荒いなお便り紹介が。はい、続いて、
あ、僕のコーナーに何かお便りをいただけたら
グダグダですよ。
全然伝わりませんけど、まあまあいいですよ。なんかお便りください。とりあえず待ってます。番組の感想ご意見何でも結構です。番組へのお便りはすべて宛先同じです。お便り@yanastar.com odayori yanastar.com です。打つのがめんどくさいなという方はホームページのメールフォームを使ってください。便利です。はい、そしてツイッターでのつぶやきは@yanastarjp をつけてつぶやいてください。お待ちしております。はい、ということでお星様になりました第69回お届けしてきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。今日はね、またお星様通信でゲストの方にも来ていただきましたし、機材も新しくなって、ユーストリームの方ではなんかテロップが流れたりとか、そんなのもしつつ、
カメラの切り替えとかね。
そうですね、見てたらすごいですね。
あ、そうなんですか。もう喋ってる方はすごい必死なんで全然そんなチェックできてないですけど、
喋ってる方にねなんか寄っていったりとか、
はい、そうなん、いやすごいですね。
これユーストリーム確か、録画してるはずなんで、今回はテスト的に。
なるほど。
もしねポッドキャストで聞いてる方も、もしかしたら ね、その時もあるかもしれないですね。
ぜひ映像の方もたまにはね見てみてもらいたいと思います。お星様になりましたのホームページからあのユーストリームのチャンネルには行けるようになってますので、そちらからぜひね一度見てみてください。いつもはね録画してないので生配信でしか見れないですけど、はい、ぜひ見てみてください。さてお星様になりましたなんですけれど、実は 次回もゲストの方が来てくれるかもしれないと。
実はとカモがなんか
そう変です。日本語の使い方が
来ます。
プロですか。
はい。
なるほど。
のでそちらもまたぜひ聞いてもらいたいと思います。またビッグなところがね。
まあそうですね。もう香川の裏名物となりつつあるものを売ってる企画販売してる方です。
そうところから来てもらえますので、はい、ぜひそちらも楽しみにしていていただきたいと思います。
あ、ただその、
はいはい、
広告は NG ですよこの番組。
あ、うん、うん、あなたが言うんですか。え、
ここは焼き豚オンリーの。
あ、焼き豚のためだけ。
そうそうそう、やっぱね、ライバルは減らしとかない
と。競合しないと思います
。全然違うと思って大丈夫だと思います。
じゃあ OK です。
じゃあっていう、まあまあでもそのね、聞いていただきたいと思います。またあと先生とかね、平石さんのコーナーもお便りが来なくて寂しがってるので、
だから金環日食の感想とか、あの次6月6日にあるあの太陽明の 金星の追加のね、お話とかをすると僕がちゃんと喋りますから。
あ、理系だから。
理系だから。
あ、なるほど。次回やったらもうき、あ、そう、終わってるんじゃないですかね。
終わったの感想とかね。
あ、そうなんですか、うん、前解説
喋らせろ
と。そう、あ、
もうちょっと喋りたいですか。
いや、言うほどですけど。
どっちやねん。
いやいや、まあじゃあ次回は先生の理科教室みたいなのしよう。
理科、
はい、うん、金環日食のまとめとか。
金環日食の
まとめ。
まとめって何。
太陽の何でしたっけ、金星が通過するんでしたっけ。
金星がね、太陽面を通過するんですよ。
あれって、
はい、
肉眼で見たら目つぶれる。
めっちゃダメですよ。
ダメ。
下敷きとかでもダメですよ。あの、だから蛍光灯を見て蛍光灯の形がはっきり見えるのはもうダメです。通しすぎですから。
あ、そうなんですね。わかりました。じゃあ皆さん気をつけて観測しましょう。
デジカメとかでもダメですよ。
ダメです
よ。なんでデジカメ見んやん。
レンズですから。
レンズが焼けます。
あ、そう
だ。レンズとかで覗いてダメですよ、太陽。
わかりました。気をつけます。
はい、
はい、安全に観測しましょう。ということで、もういいですか、この辺で終わって、
はい、最後はそのロック調で締めてください、
ね、はい、
ロック次回も聞いてくださいだよ。すいませんでした。もうちょっとなんかこう考えてきます。カワイネイサコのホイサバになりました。第69回、皆さんお付き合いいただいてどうもありがとうございました。また次回70回や、次回
お、
ね、
まあ、話長くなるのでここはもう切っときましょう。
はい、はい、また次回も聞いてください。この時間のお相手は河合ネギと
長井と
平石と
先生です。
バイバイ。
ラップやったもんね。
どっこやってみろや。
今日のカワヤナギ
ロックだぜ。
KG さんとゲストさん。
オチが弱い
ですよ。